Net Radio.東京ネットラジオマガリズムステーション。皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。コンセプト自分といたしまして、私マガリがマンスリーでお送りするマガリズムステーション、本日もう第34回の放送ですね。収録日本日2026年6月25日、台風が2つ来てございます。私ですね、さっきゲストさんとも話したんですけどね、日曜日ですね、実は地元あきる野のですね、熊野神社というところで、ちょっとビートルズイベントライブっていうところにお呼ばれされてまして、ちょっとね、そのライブを控えている中でね、野外ライブ、久しぶりのね、ライブに、台風さんがいらっしゃるということで、ちょっと毎日ね、ちょっと天気予報をチェックしてるんですけどもね、まあなんとかね、開催できればいいなと思って、今ね、非常に楽しみにしております。はい、本日もね、吉祥寺のスタジオからお送りしているんですけども、久しぶり、2回目、今聞いたらもう1年以上ぶりか。はい、久しぶりにですね、この素敵な方、お招きいたしました。自己紹介お願いします。
はじめましてですね。もうかなり久しぶりなんですけど、ノリニーです、ね。はい。
急に元気な声
して。いやいや、そんなことない。
ちょっと打ち合わせで喋りすぎた。はい。ノリニーさん、実はこの、マガリズムステーション、新番組に変わって、ゲスト第1号で、
そうですね。
来ていただいて、そうですよね。もう今日が34回だから、もう2年以上前なんですけど、そうですね。英語講師兼、ギター講師兼、音楽講師。ということで、ちょっとね、久々に対談してみたいなと思ってね、今日はね、いるんで、今日もね、マニアックな話をたくさん聞けるということで、楽しみにしております。今日はお願いします。
はい、お願いします。
この番組はアドリズムミュージックの提供でお送りします。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、久々にですね、この、ギター講師兼音楽、英語講師兼音楽まあいいや、ノリ兄さんですと。久しぶりですね。
そうですね。
リアルででもお会いするのも1年ぶりとかですかね。
以上だと思いますね。ね、はい、お久しぶりな感じで。
実は僕3月にエレキギターのみライブっていうのを、八王子のアンセムでやったんですけど、その時に、ね、実は来ていただいて、
そうですね、はいはいはい、
でそのなんか打ち上げというかライブの終わった後の席で、またラジオ来てくださいよ、最近どうなんですかって言ったんですけど、最近どうなんですか。
さ、そうですね、いろんなご縁がありまして、今のご紹介の流れからすると4月の頭からギターを教え始めて、今はあんまり英語の講師としては主に活動してはいないんですが、
前もほらギターをもう英語も教えられてたじゃないですか、うん、それとは別にも、正式にって言ってほしいですか。
まあそうですね、以前は、生徒さんを個人的に募集して、
なるほどなるほど、
はい、教えてもらいたい人がいればやりますよっていうので、英語も音楽も、ギターも両方動いてた時期に呼んでいただいたので、
貴重ですよ。
そうですね、
特にほら、ギターって英語の用語が多いじゃないですか。
そうですね、
なんかすごいネイティブな発音でね。
その
教えていただけると
、僕もそのギタリストとして音楽理論とかを勉強するときに、はいはい、これはこういう単語、はい、こういうものだっていうふうに見てはいるんですが、はい、英語の知識を持ってそれを見ると、うん、これはこういう意味だからこうなんだな、自分なりにルール化できているという。
例えばダイアトニックとか、
そうですね、
ペンタトニックとか、
そうですね。
ちょっとノリさん、ペンタトニックスケールって言ってもらっていいですか。
英語っぽくってことですか。
ネイティブで
ペンタトニックスケール。
ダイアトニックコードは、
ダイアトニックコードって言ってないですかね。
一回ここだけ BG 止めたくなる。なるほど、ね。
そうですね、
どういう、まあ、僕はそこで止まっちゃうんですけど、その、五音階ペンタトニックなんだよ、うんうん、この一つのキーで使える7個のコードはダイアトニックなんだよって止まっちゃうんですけど、うん、ノリ兄さんどういう風に見えるんですか、例えば、
うん、そうですね、あの僕もともと言葉に興味があるので、うん、日本語で言うと例えば方言だったりとか、うん、初対面の人とどこ出身なんですかなんて話すると、はい、関西三重とかいう時にこうイントネーションの違いなんてよくするんですね。それがその英語でも、まあ、外国語でも何でもそうで、その元の語源とかそのもともとどういう言葉からそれができてるのかっていうのを気にして生活してることが多いので、音楽用語で言うとダイアトニックっていう言葉はカタカナで最初見るんですけど、はいはい、それがトニックって言葉はまずあって、
ダイアとトニックで分けてみる、
そうですね、だヘアトニックってあるよな、ペンタトニックってあるよなってことは、トニックにペンタとダイアがついてる、くっついてるっていうふうに聞き見えるというか聞こえるというか、
見えたことないですねよくないね
いやでもその多くの人は例えば ATM とか ETC とかこう聞いたことはあるけど、もともとどういう意味なんだろうって考えて生活してる人ってあんまりいないと思うんですが、僕気になっちゃう性格なんですよね。
もともとやっぱそのなんか深、まあ、なんかその疑問持ちやすいというか、
そうですね、そうですね、それが主に言葉であることが多い、
なんか真に受けて終わりじゃなくて、
うん、そうですね、どういう、もともとどういう意味でそういう言葉になったんだろう、
天性ですね、
そうです、その性格ですね
音楽理論用語もこう何て言うの、あこれじゃあメジャースケールっていうんだ、うん、マイナースケールっていうんだで終わりじゃない、
そうですね、メジャーはあの主な主なっていうんですし、マイナーってのはそう逆なので、まあ、それを音楽的に明るい暗いでメジャーマイナー誰かが名付けたんだと思うんですけど、それも他で言うとオルタネイトっていうのはよく聞きますし、
オルタネイトピックですよね、
そういうオルタネイトストロークとか言いますよね、はいはいはい、でオルタードスケールとかって、僕はこうそれをオルタって単語で考えて取るので
なるほど、
最初はマルバンキーですね、
すげえ人呼んじゃったな今日ごめんなさい、オルタネードピッキング、コード5のピッキングとジャズで使うオルタネードスケールを、
オルタ、はい、
あごめんなさい、オルタ、オルタ、こっからダメじゃない、オルタードスケールを、まあ、語源が一緒として、
う
ん、
語源ってそうですね、言葉の作りがもともとオルタから始まっているので、はいはい、オルタがこう、まあ、変化するっていう意味で、で NATE で8ってくっつけると、まあ、動詞とか形容詞に変化するっていうのはあるので、なのでオルタネイトでこう変化することものって考えると交互にっていう
ダウンアップみたい
な、でオルタードっていうと、まあ、あの中学校高校の英語で ED がつくと過去分詞、はい、何々してしまった何々されたっていう意味の時に使える ED がつく、
変化してしまった、
そう変化してしまった、変化させられたっていう言葉に変化するのでオルタード、それもともとナチュラルテンションじゃないシャープフラットがついたテンションはオルタードテンションっていうんだっていうふうに僕は覚えてる。
わかんないですけど多分完璧なんでしょうね。その捉え方で。
まあまあネイティブに聞けば確かにそうだねって言われると思いますけど。
シャープ11、フラット13、うん、フラット9、シャープ9、これがそうなんだよ。以上、はい次行こうじゃなくて。
そうですね。
なくて。
このオルタネイトって聞いたことあるよね。実はもともと同じ言葉からできてるんだよってことは一言言うことが多いですね。
そのレッスンで生徒さん、
そうですね、あんまり言うと鬱陶しがられちゃうんでちょっと小出しに、
いやでも生徒さん特にあの10代の子なんかは当然ほら今義務教育でね、うん、英語ってのはやるわけなんで、すごい目から鱗というか、
うん、よく最初に初めましての生徒さんとかで話するときにはオクターブって話をして、はいはい、オクトって8って意味で、でタコって英語なんて言うって言うとオクトパス、ハポワシでしょ、
オクトが8っていうのを意識したことなかったです。
本当ですか。で1度から1,2,3,4,5,6,7,8 ドレミファソラシドで8番、
まあ、完全8度、
完全8度をオクターブといって、1度はあのユニゾンって言うでしょ、ユニって1って意味なんだよ、
ユニって1って意味ですか、
ですユニフォーム、ユニバース、ユニコーン、で愛が1って言うとユナイトとかそういうなんか統合する、結合する、でも1に関連するのがユニとかユナイト、 1度と8度だけ特別な呼ばれ方をしていて、あとは全部英語ですね。セカンド、サード、フォース、フィフスっていうのは全部普通の英語ですけど、1と8だけが特別な呼ばれ方をしてるんだよとは言います、いつも。
スケールの名前とかってどうですか、例えばヨニアン、ドリアン、
フリ
ー
ズ。
それギリシャでした
っけ、どっかの地方の教会の、
チャーチモード
です。そうです、そうです、はい、チャーチモードって言葉はよく知られてますけど、なんでチャーチ教会なんだろうっていうと、その昔の教会の歌を歌ってた人たちが イオニア地方、ドリア地方、フリギア地方の教会の使ってたメロディーラインをこう持ってきてるからってことで、イオニアン、ドリアン、フリジアン、リリアンに呼ばれてる。
あれ 僕がねここで聞いちゃうのもですけど、イオニアンってドからドじゃないですか、はい、でレからレがドリアンって展開していくじゃないですか。あれを使ってたってことなんですか。
そう、あの
この地方では。
そうです、そうです、そうです。当時そのハーモニーっていう概念とかそんなあんまりなくて、単旋律で歌ってたんだけど、そのドリミファソラシドっていうその8つの音の始まりを変えただけで、その地方地方でここはこうしよう、ここはこうしようっていうのが歴史的にあるみたいですね。
僕ちょっとその辺が全然疎いんですけど、だから単純にドからドの人とラからラの人すごい有利じゃないですか。
もうそうですね。
俺うちシからシしか歌えない
6リアン
6リアン先生ドからじゃダメなんだ、ダメなんだよってね。向こうがドからド取ってんだから、うちはシからシでやるとって変じゃねえすかって。なんか
そうですね、
すごいなんかこう、うん、ギター講師っぽくない、うん、素朴な疑問なんですけど。
そうですね、そういうことですかね。まあ、それで、まあ、イオニアンと、まあ、エオリアンかがメジャースケールマイナースケールと同じものってことで、まあ、音楽理論的には優遇されてますけど、
ね、だっていいもんね聞いてて多分
そうですね、一番しっくりくるというか。うん、そうも全部基本的に何でもそうですね、音楽理論に限らず何でも。
なんでリディアンって言うんだ。例えばさっきトニックの話ですと、うん、トニック、サブドミナント、ドミナントってあるじゃないですか、うん、ドミナントとかその辺は
ドミナントを支配するって意味です。
あ、どうそうか、
征服する。
そうか、
そうだからトニックは安定しているので、いつもトニックに戻ってきたいんですけど、そこに例えば C メジャーだったらソシレファってやられると、早く安定した音に戻りたい、場を支配してしまうコードです。
緊張感っていうか、そのなんかまだその安定感の前だから、
そうそうそう、もうなんかうわ早く安定した音に戻りたいっていう場を支配するドミナントコードです。
それ支配ってでもつけるの面白いですね。
そうです、そうです。それに準ずるのがサブですね。
サブドミナント、
そうです。サブは下の方って意味があるので、
じゃあもう G7 フラット13なんて最悪ですね。
もう最悪ですね。
早く解放してほしいと。
もうドミソに行きたい音がいっぱいあるので。
ありますね。
そうです、フラット9、フラット13をバーンと弾かれると、早くドミソに行ってほしい、場の支配がより強固になるというか。
なんか今日の回だけ有料にしようかなこれちょっと教材として
そう、言葉っていう意味でなんか教則本の数ページになるかもしれないですね。
音楽理論の語源っていうことですよね。
そうですね。
でもノリ兄さんのレッスン面白そうだな。
まあ興味を持ってくれる子はまあいるかなと思ってるんですが。
パワーコードとかってどうです。
パワーコードはあれ単純にあれは力強いコードという。
あ、それ
それそうなんですけど、それはその真ん中の3度の音を抜くことによって、
オミットサードですね。
そうそう、真ん中を抜くことによって、その音圧を増してる、まあメジャーもマイナーも関係ない音を減らした、まあ、ギターでいうと低音源を基本的に弾くの で、
ね、
なのでハードロック、ヘビーメタルで好んで使われるようになった力強いコードから来てるらしいですね。あ、そう、ハーモニーより もう低音のみをガンと出す、
力強さに重点を
置い置いた理論的には3度抜きですけど、
なんかね、昔ジャズの先生がパワーコードはオミットサードって言うんだよってポロッと言ったのを、多分別にその何気ない会話で言ったのが、うん、すんごいなんかなんでへえと思って、うん、ものすごくメモしたの覚えてます、ね。パワーコードってオミットか、なんか字面もかっこいいですか、 OMIT3
オミットの取り除くって言うんですね。そうですね、他にもなんか理屈、まあ言葉もそうですけど、もしハーモニクスって何とかって言われたら、そのハーモニクス語の出る 理屈を僕多分説明しちゃいますね。
どういう理屈なんですか。
バ
イオンですよね。
バイオンですね。バイオンなんですけど、ナットからブリッジを、
はいはいはい、
普通に何も抑えないで弾くと、こう弦はあの縄跳びみたいに普通になるんですけど、そこの、まあ、ちょうど真ん中の位置に指を置いて弾くと、そこが弦が振動しないので なのでこことこことここ、あ、すみません、ラジオなんですけど、端っこ
ちょうど12フレットのところですね。
そう、12フレットのところに指を置いて弾くことによって波が2つになるので、こう、理科の授業で習った波のあれが倍になるので、単純にオクターブ上の音がして、それがちょうど3分の1、4分の1、5分の1ってところに指を置いていくと倍音、その倍倍倍の音が鳴っていく。
3分の1が7
フレット4分が5フレットで、そこまでより細かくなるので、2フレットと何分の1とか、そうなってくるとちょっと特殊なテクニックが必要になってくるんですけど、うまくできればこの2フレットのちょっとずれたところでとかっていうと超高音のハーモニクスを出せたりとかするっていう。
単純にやっぱりね、12フレットは開放弦と同じ音、うん、で7フレットは7フレットと同じ音で、19フレットも7フレットと同じ音っていうとこは覚えてるんですけど、うん、そのなんか波とか、うん、そこまでは考えたことなかったですね。
そうですね、ピッキングハーモニクスもそうで、ピッキングあれは右手、まあ、ピッキングする手で親指ピッキングするのと同時に指を触れさせるわけですけど、その位置が多分5倍とか10倍とかすんごい波の細かいところに当たった時だけものすごく感高い音がする。
あれだから僕もあれなんですよね、たまたま出ちゃったタイプのギタリストなんでよくないんですけど、あれでも計算してやる人いるじゃないですか。
そうですね、
あれすごいなと思ってね、う
ん、でも出てる音はみんな知らないと思いますよ。
ピッキングハーモニクスは分かんないですね。
音程は取ってないと思います。ただこの辺りですれば音がするなっていうのは感覚的にロックギタリストは知ってると思うので、それをこうサウンド的にちょっと効果音的に弾くテクニックってことで使ってるなと思います。
で、野外の次のビートルズでも、まあ、ビートルズの曲をインストで弾くので、うん、でなんかちょっとこう高音のハーモニーとかを、やっぱ僕インストだから歌じゃないじゃないですか、うん、だからなんかハーモニクスで例えばファのシャープだからじゃあ2弦の7フレでいいやとか、うん、でね、このそこまで考えるんですけど、ミだからね、まあ、1弦の12でもいいし、なんだ5弦の7でもいいかなとか、その辺は考えるんですけどね、うん、その先は考えたことないですね。
そうですね、なんでなんだろうって考えるのが好きなんでしょうね、きっと。
こう鵜呑みにしない。
そうですね、そうです、自分で考えたい。何でもそうです。
あれですよね、ここ研究者というかこうものを教えるために生まれてきた人ですね多分ね
それ先生っぽいってよく言われます。
だギターの先生でも結構貴重なタイプ。ちょっと一回じゃあ CM 行って、またじゃあエンディングで話聞かせてください。
はい、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ、
なんかギターの先生の中でも、うん、まあ貴重なタイプというか
異色かもしれないですね。
何かすごくそういう疑問を持ってらっしゃる生徒さんはすごく嬉しいんじゃないかな、
うん、そうです。前、ちょっと前に担当した生徒さんが、あ、僕そういう言葉って興味あるんですよっていう子がいて、うん、なんか面白がってくれましたね。
なんか単純にその普段別に興味を例えばその常日頃持ってなくても、うん、言われると、あ、そうなんだと思いますし、うん、それこそ何ですかね、ちょっと優越感というか、
うん、
こんなこと知ってるんだぜってですよね。
で逆にそれを裏に取られて、だから俺は別にそんなこと知らなくてもギタリストとしてやってこれたんだから、余計なことを言うなみたいな、そういう逆恨みみたいに取る人もいるので
まあ両極で
ね、いますいます。なのでこう時と場合を考えてなんですけど、でもまあ最初の取っかかりとして、これ知ってる、聞いたことあるよね、あれと一緒なんだよっていうこうのは伝えるようにはしています。
ちょっとね、固定の質問なんですけど、
はい、
今ノリンさん、あなたのリズムはどんな感じですか。
そうです
ね、早い遅い、8ビートボサノバ、
そうですね、結構今 激とテンポ早めです
ね。なるほどね、
うん、
ジャンルで言うとどの辺ですか。
ジャンルで言うと ツーバスのメタルです
か、ね、いいですね、何さメタル弾いてるイメージある。
そうですね、メタル、まあ、今ちょっと最近ちょっといろいろなジャンルに挑戦してますけど、10代の頃はもうメタルが多かったですね。
なんかメタルでベストフェイバリットって言います、一番好きな。
やっぱり出てくる最初に出てくるのはイングフェイです ね,
ね、
クラシックピアノやってたので。
あ、そうかそうか、うん、だからちょっとじゃあルーツもなんか共感できる感じ。
そうですね、フレーズがピアノっぽいバイオリンっぽいっていうのが随所にあると聞きやすいという。
なるほどね。そっか、じゃあ今後あれなんですね、じゃあちょっとそのギター講師も本格的にスタートしつつ、
なんかその今のところ体験レッスン入会率 100% な
の。そうですね、なんかこうあれですよね、ノリ兄さんのこうカラーというか、ね、そういうちょっとその何ですかね、オルタードスケールとオルタネードピッキングの語源まで言ってくれるっていうのは、僕ね初めて会いましたよ。
そう、あの多分いないと思います。
そうですね、
海外のギタリストなら別にして、日本で生活してる日本人のギタリストの方はそこまでいる人はいないと思いますね。
オルタードスケールがねその外れてるとかってね、まあ、あとね、またぜひちょっとね第3回目
ありままたまた呼んでいただければ
出してください。、はい、本日のゲスト、ギター講師、英語講師、そしてなんでなんだろうということでポリジーとしてノリさんお招きいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
See you next month. バイバイ。